みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は神奈川区三沢西町にある横浜市立市民病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺います。テーマは匂いを感じる仕組みです。塩野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は匂いのお話ですが、匂いにもいろいろな匂いがありますね。
そうですね。私たちは日々の生活の中で匂いを意識しています、お花や好きな食べ物、香水や柔軟剤などのいい匂い、生ゴミやトイレ、汗や蒸れた靴など嫌な匂いなど様々です。匂いには特別な働きがあって、昔の記憶が蘇ることがあります。
はい。その昔の記憶が蘇るのはどんな場合でしょうか？
はい、私個人の経験ですが、晴れた日に急な夕立が降ってきた時、その埃っぽい匂いがきっかけで、小学校の頃に土砂降りの中をずぶ濡れになってゲラゲラ笑いながら下校した時のことを思い出します。はい。このような経験はプルースト効果と呼ばれ、匂いの刺激が記憶や感情を司る大脳辺縁系に直接働きかけるためです。
なるほど。では匂いを感じる仕組みってどうなってるんですか？
匂いの感覚細胞は嗅神経と呼ばれ、鼻の奥の方にある嗅上皮に分布しています。吸い込んだ空気の中に匂いの元である化学物質が混ざっていると、嗅上皮で嗅神経の表面にある受容体と結合します。
はい。
特定の匂いの元と結合する受容体は決まっています、
その受容体の種類はどのくらいあるんでしょうか？
人間ではおよそ400種類、犬では1000種類、アフリカゾウでは2000種類もあることが分かっています。視覚に関する受容体は明るいか暗いかと色の三原色の4種類しかありませんので、嗅覚に関する感覚がいかにバラエティに富んでいるかが分かります。ペットとして犬を飼っている方はお分かりだと思いますが、4本足の動物は常に鼻を利かせながら歩き、食べられるものかそうでないのか、どのくらい遠くにあるのか感じることができます。
うちにも犬がいるんですが、動物の嗅覚が敏感だというのはね、日々感じます。先生、もう少し匂いを感じる仕組みについて教えていただけますか？
はい。一つの嗅神経細胞は1種類の受容体を発現しています。嗅神経は人間の鼻の中に1000万ほどありますが、受容体と結合することが刺激となり、いくつかの中継地点を経由して脳に伝わります。その経路には2種類あり、一つは記憶や感情を司る大脳辺縁系を通る経路、もう一つは他の感覚と同じ視床下部を通る経路です。
はい。
匂いによって心地よくなったり、昔のことを思い出したりするのは、感情や記憶と密接に結びつく経路を通るためです。
なるほど、よくわかりました。来週は匂いの異常と病気について伺いたいと思います。塩野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立市民病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。